会のキャプテンオブザシップ東京ミルク放送局。
皆さんこんばんちは。
はい、こんにちは。
第146回目の配信です。私、東京ミルクフォルの新庄ゆきと
ちゃんまつ2017です。
この配信は、しがないおじさん二人が主に映画、漫画、ゲーム、アニメなどについて思いつくまま、気の向くままに語り合う娯楽文化系情報共有番組です。
いや
はい、ちゃんまつさん、
はい、
なんか面白いことありました？
ないっす。全くない。
わあ、もうそういうアストロン、
アストロン、
アストロン、
アストロン、動かない。
ここ3回ぐらいアストロンかけ
て、もうこの振りに対しては答えない。
いやいや、これで2年半やってきたんですよ。
いや、もう疲れちゃうんだもん。
疲れましたか？本当に疲れ果てましたか？
うん、そうですか。もう続けて、このやり取りは続けて。
疲れましたよ、全然いいですよ、う
ん、はい。
ちなみにこの配信日いつにしてますか、はい、ちゃんまさん。これ
配信日、
配信日山本さん、これ配信日いつか知ってますか？これ11月13日、
うん、
山本さん、お誕生日じゃないですか？
おー、忘れてた。
忘れてんじゃないですか？
拓哉と一緒、木村拓哉と一緒。
ちょっと山本さん、11月13日、この日は何があった日か知ってますか？っていう話から行こうと思ったのに、山本さん、これ11月13日ですよ。
13日は、坂本龍馬が寺田屋で押し込まれた日と、1985年版のゴジラが復活した日。
へぇ、どっちも書いてないっす。
何あったの？
それ本当にあったかどうか怪しいですね、じゃあね。書いてないですもんね。まず、セントブリスの日の虐殺。イングランド王エゼルレッド2世が国内に侵入して、デンジン全員の殺害を命令。いや、
全然知らねえし。全然、デンジン全然知らねえし。
はい。第一次世界大戦、連合国軍がオスマン帝国の首都コンスタンティノーブルを占領。
はい、関係ねえし俺と。
はい。関係。はい。日本野球報告会が活動終了、プロ野球の休止を宣言。戦時体制ですね。
お
ー。はい。1947年、ソビエト連邦でアサルトライフル、AK-47 開発。カラシニコフ、カラシニコフ。
いいわ。
カラシニコフですよ。
はい、関係ねえし。
はい。全日空松山沖墜落事故、1966年。全日空機が松山空港沖に墜落、50名全員死亡。
おー、景気いいね。
景気良くないですよ。悲劇、悲劇。はい。
はい。
不可解な放射線の汚染を受けていたカレンシルクウッドがオクラホマ州で謎の事故死。
カレンシルクウッドって誰？カレンって誰？
同じ年、同じ日、ロナルド・デフェオ・ジュニアがニューヨーク州アミティルビルの自宅、オーシャンアベニュー112番地で、両親と4人の兄弟全員を射殺。悪魔の住む家のモデルとなったデフォエオ一家殺害事件。
あ、悪魔の住む家のモデルとなった
人。ジャマさん、死んでばっかりですよ。
死んでばっかりなの？なんか基本死んでんな、この日みんな。
もうこの日、みんな死んでますね。
うん。
はい。1991年、宮沢りえのヌード写真集サンタフェが発売。150万部のゼベストセラー。
ああ、見た。
うちにもありましたよ。
見た。
俺は見れなかったけど。
見た。
小1だったから。
見た。
小2か。
うん、へぇ、
はい。2015年、パリ同時多発テロ事件が発生。120人以上が死亡。
ああ。
邪魔さん、人死にすぎですよ、この
人。死んでばっかりだな。
13日、だから金曜日の日もあるんでしょうね。
死にまくって
る。縁起がよくない。はい。生まれた人。
はい。
ロバート・ルイス・スティーブンソン。
知らねえってだから。
宝島。
ああ、そういうこと。
ジキル博士の配慮し。はい。第56代、57代、内閣総理大臣、岸信介。
ああ、岸くんね。
昭和の妖怪。
はい、はい、はい。
ね、
いいじゃないですか。
安倍晋三のおじいちゃん、はいはいはい、おじいちゃんですね。はい。アメリカ合衆国の女優、ウーピー・ゴールドバーグ。
おー。
天使にラブソングを。
あの、黒人のおばちゃんね。
黒人のおばちゃん、はい、あの、ハイチュウの CM の人とか出てる。はい。はい。あ、これ言っちゃまずいやつだ。はい。
何があった？
言っちゃまずいやつ。
何があった？何があったの？
はい、はい、ゆきさおりさん。
あ、ゆきさおりさん。
俺たちの。
あ、ゆきさおりさん。
東京ミルクホールの公演の時に、
はいはいはい、いつも来ていただ
いて。お花とかを送ってくれる、はい、で、有名なゆきさおりさん。はい。
あ、ありがとうございます。同じ、友達、
友達じゃないです。同い年じゃないです。同じ日なんです。
同じ日なの、ね、
同じ日ですね。はい。はい、漫画家、みんななお。
みんななお。
みんななお先生。
みんななお。
あれ、ご存知ないですか？トップを狙えの太田浩一郎の名前のモデルになった。
トップを狙えの人
じゃないです。
違うのなんだよ。
コーチの本名が、ミンダナオの本名は太田浩一郎なんです。はい、それだけです。
ミンダナオ半島とかなんかある
よ。ミンダナオ、ミンダナオ、そうですね。東南アジアの地名から取
られてるんです
けど。はい。ミンダナオ先生の、作品は全然ピンとこないです。
はい、はい、
はい。はい。ガンビーの小林さん、お笑い芸人。
ああ、はいはいはい。
たけし映画とかで
言うの、はい、出てるね。
はい。漢字番長。
はい。はい、
そして、木村拓哉さん。
やっぱ拓哉でしょ、
はい、
拓哉でしょ、やっぱそうだと思う。
いいですよ、木村拓哉やって。
いいですよ。何
つったこと、一言やっていいです。
モノマネしろって厳しいわ、いきなり。
プロレスラー、棚橋博士。
おー
100年に一度の天才児。
いいじゃないですか、いいじゃないですか。
太陽の天才児。
棚橋いいじゃないですか。
はい。大西ライオン。
うん。
心配ないさ。はい。はい。 あとこの人。どうもー、どうもー、
誰、マッチ、マッチ
違います、吉村麻里でもないです。
誰
この組でーす。
全然わかんねえし。
小田切城に、勝手にサイン書かれることでおなじみの
小田組、ね、小田組、はい、なんか別にあんま面白くないな、
特にはないですね、はい、ヨース行くとってもあるからなでおなじみの、はい、小田組です。はい、あとは誰ですか。
あとは特にそんな有名な人いないね。
はい、一番大事な出来事があります。
はい、
宇宙世紀0083、
はい、
デラーズフリードがスペースコロニーを北米大陸に落下させました。
デラーズフリードでしょ、しか
もこれをもって星の屑作戦完了だよ。11月13日。
最後だけ面白かった。
はい、
最後、いや、この子なんか僭越みたいだなと思って
さ。メンオブダスティンです。はい。はい。そんな感じです。
いや、はい、
はい。
ありがとうございます。
あと僕の弟も誕生日です。
いやマジできついわ、それ。会ったことでいいけど。
桑田圭介と、新井博文を足して2で割ったような弟なんです
よ。マジできついわ。ファミリーでしょ。いやー、やだだわ、やだわ、やだわ。
そんな。11月13日ですけど、はい、はい、皆さんもね、はい、素敵な
一日をお過ごしください、はい、プレゼントお待ちしております、
はい、はい、はい、ね、こんなこんなで、はい、今回なんですけども、
はい、
実はですね、いやー、ちょっとね、前からリクエストをいただいてました、
うん、
これをやろうと思ってます、うん、はい、今回テーマ、俺たちのメゾン一国、
はい、
です。
メゾン一国ね、
はい、高橋留美子先生の、
うん、名作中の
名作、うるせえ奴らと並ぶ80年代代表作ですけれども、はい、こちらですね、実はですね、僕の知り合いにメゾン一国が非常に好きなやつがいまして、
あ、そうなんだ、よかった。俺メゾン一国子供の頃読み直してから全然もう眼蓄がないから、
はい、眼蓄が
全然ここで何も話せないから博士が今日来ていただけてる、
はい、権威です、はい、メゾン一国学の権威です、はい、ゲストこの方です、はい、どうぞ。
あ、どうも、新庄さんの友達の渡辺です、よろしくお願いします。
はい、はい、よろしくお願いします。
渡辺君、改め鍋瀬君です。
はい、
あの、うん、
いいですか、
すげえ、
うん、何
ハードルをくぐれるぐらいまで上げたよね。
くぐってください。
あ、くぐる感じ、
くぐる感じ
だね、はい、くぐる感じ、
はい、
はい、わかりました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。今日何も名作一国初心者なんで、
あ、全然
もうすっかり忘れちゃってる。
僕もこの前読み返して、
あ、このためにね。
なぜこのタイミングで名作一国だったのか特にありません。まあ、まあ、なんかやってほしいなっていう
声
があって、前からちょっとやろうかなと思ったんですけど、なかなかね、あのタイミングを逃したわけです
よ、ね、はい、
はい、こちらなんですけども、まずあの掲載誌はあれですか、ビッグコミックスピリッツの、
あ、スピリッツなんだ、
スピリッツの創刊号の目玉作品として始まったのが最初ですか。
多分第1号の表紙、
スピリッツの、あ、第1号なんだ、
はいはい、だから、あれですよ、下本先生の青い炎とかにも出てきますよ。なんか小学館から新しい雑誌が出るらしいぞ。
あ、なんか出た出た出た、
う
ん、
で高橋留美子がちょっとなんかね、
出てた出てた、
大人向けもかけますよみたいなので始まって、
はいはいはいはい、
みたいな、
感
じからね来ました
けど、これうるせえより前てかより多分うるせえやってるあれだよね、
やって
る途中でやってるんで、
多分
うるせえがまず週刊連載じゃなかった時
じゃないですか、うん、あ、そうなの、スピリッツも多分最初週刊じゃなかった、
あ、そうなんだ、
月刊か四角週かなんかで、
高橋留美子先生のね、
でどっかから、そうです、
巨乳でおなじみの高橋留美子先生
巨乳というか、
巨乳といえば高橋留美子
78年、
はい、あ、そうだ、78年にうるせえやつらが、
でうるせえやつらが多分、ね、
はいはい、
2年ぐらいやってるから、うん、もう面倒とかが出てきて、うんうん、軌道に乗ってた時に、
はいはい、
最初面倒とか出てこないんでね、うるせえやつらも、
あ、そうそうそうそう、なんかあのアニメだと僕は来年から出てくる新キャラの面堂周太郎っていうんだがっつって勝手になんか始めてそうそうそう、いきなりなんかそんな、
あ、そう、あ、
途中から出てきますね、
でうるせえと同じぐらいのタイミングで終わってるんですね、
あ、終わりは本当だ、
でほぼ休むことなく、ね、ランマが始まってるんですね、
うわ、すげえな、
で一本の時もやってるんですね、
本当だ、ルミコ、
ルミコ
で、また休まずに犬夜叉始めちゃう
んですよ、うわー、ルミコ半端ね、
で1年間ぐらい休んで今の教会の輪廻をやってるんだ、
あ、本当だわ、
教会の輪廻も長いもんね、
そこでやって
休んで38巻ぐらいまで、
2008年に犬夜叉が終わってやっと1年休んだの、
そうですね、すごいね、
すごいですね、
ブラック企業顔負けの働き方して
るもうそれぐらい生活の一部でかけてるってことですね、
まあ、
秋元治先生みたいなこと
ですね、そういうことだろうけど、
多分ね、
ですね、
ルミコ 巨乳会で漫画描いてるといえば高橋留美子、
熱狂的な虎党といえば熱狂的な虎党
なの、
新潟県出身なのにね。
あそう、
確かとラムちゃんとの、ね、コラボの、ね、ユニフォーム
も、
ね、
ある
虎だからね。
確かあ留美子に親近感湧いてきただ
んだんその距離がね近づいてきますよこれ、うん、はい、そんなこんなで、
はい
はい、まずうるせえ奴らなんですけど、これどういったお話なんですか？
メイドの一刻ですよ。
お、うるせえ奴らの会議にしようと思って、危ねえ危ねえ。
まあ、うるせえでも全然いけますけど。
危ねえ危ねえ。じゃあ、じゃあ一回うるせえ奴らに経由してから行きますか？
いや、経由したらもう帰ってこれなくなるからダメだって。
うるせえの方が長くなると思う。
宇宙から来たやつ。
いやいや、もう長くなるからダメだって。
メイドの鬼星からね。
宇宙から、鬼星から来まして、
ね。ラムちゃんがね。
そうそうそう、地球もらうっつってね。
一番煩悩のね、やつね。
メイゾンや
ったら、そうですね。はい、メイゾン一刻のね。これは、まあ、現代劇というか、そんなあの不思議な話はないですよね。だいたい高橋留美子の漫画ってちょっと SF 入ってる
から。なんか主人公がさ、なんか覚えてる中で話していい？
はいはい。
主人公の大学生ぐらいのやつが一人暮らし始めたら、
はい、
なんかそこのアパートかなんかにいろんなやつが住んでて、
はい、
でそれだけならまだしも、
まだしも
大家が未亡人のいい女だったっていうのだけ覚えてる。
は
い、
100点です。
100
点です。100点です。
まあ、主人公が出てくところから始まる。
あ、出て
くもうこんなところにはいられないって
言
って
、
出てきたところに。
最初別の管理人さん
が。別の管理人さんが、
そう、
病院から引退したのかな。
え、なんか、そういうことなんだ。
ババアがね。
そう、ババアが引退し、ババアかなんかが引退して、はいはい、で、その、
はい、新しい管理人として入ってくるんだ。
そうそう、おとなしさんの所有物なんで、このマンション一国間
が。はいはい。
で、そこのおとなしさんのところに嫁いできて、
はい、
まあ、総一郎さんという方なんですが、総一郎さんが亡くなっちゃって未亡人になった京子さんが、
はい、
まあ、仕事がなんか未亡人でっていうのであって、働きに来た、はい、京子さんいくつでしたっけね。
20ね、多分ね、あの五代くんの二公演なんですよ。
そうだから五代くんは多分披露し浪人期間中だから18か19なんですよ、
はいはいはい、
だから京子さん20とか21なん
とか20歳、
21でそれを任せる。
お酒飲んでだからまあ20歳超えてるんでしょうね。
21に21、2で大家に君臨するわけ、
管理人です。
しかも未亡人ですからね。
未亡人、いい、
AV みたいな
話、アダルトビデオの世界だね、もうね。
今で言うとね、まあ、昔はザラにあったんでしょ、これ、うん、80年ぐらいだとね、はい、アパートね。
で、ね、はい、でなんかドタバタやってたようなイメージ。
ドタバタやってただけです。基本はドタバタ
いや、
ドタバタやっていく中に、まあ、色恋沙汰が
ちょっとあったりとかみたいな感じ、
はい、タタというかほぼ色恋沙汰です、
ね、基本は五代くんの部屋の中で宴会してるんでしょ
あと五代くんの部屋を破壊するっていう。
ああ、はいはい、
あれあれですよね、登場人物の名字が一応部屋番号と、
1号館が
一ノ瀬さん。が一ノ瀬さん。
で、2号室に後々引っ越してくる二階堂くん。
二と三はでも基本空き部屋なんだよね。
そう。うん、二階堂くんはまあアニメ版で出てこない。
出てこなかった。
なかったことにされちゃう。
なんか完結編でいきなり出てきて、なんだろう、
劇場版でね。
は
い、堀川亮でしたっけ。
そうですよ。
そうですよね。
うん。
でもベジータです。
ベジータ。
ベジータが引っ越してくるの。
ベジータ
が引っ越してくる。怖え。
で、
4がね。
4が
四谷さん。
四谷さん。
はい、3は
3がないんです。3がいない。
3がない。今日ない
の。4入ってない。
で、5が、
はい、
五代くん。
ああ、五
代くん。で、6が、
主人公ね。
六本木。
六本木明美さん。
で、7が、
一応6号室までだよね。
でも 7もいるじゃないですか。
いるけど。それは、9までいるよね。
7おこずえちゃんがいて。
7おこずえちゃんがいて、五代くんの彼女だっけ？
五代くんの彼女というか、これもね、五代くんの彼女だと勝手に思っちゃった人なんですけど。
あ、勝手に思い込んじゃってる。
勝手に思い込んじゃって。
9の子
?9 の子
?9 の子
?7 の子。
難しい。7
の子と言ったんですね。
こずえちゃってでも後からじゃないですか？
こずえちゃんは、あの、しれっと出てくるんですけど。
しれっと出てくる。
もともと五代くんの居酒屋のバイトで同じ、バイト先の子だったんですよ。
へー。
で、その当時はメガネをかけてたから気づかない。
あ、
はい、はい。
出た。メガネ外すと可愛い設定。
で、メガネ外してコンタクトにして、で、なんか会ってご飯を食べるようになったりとかなんだりしていくうちに、
はい、
勝手に家に連れてかれるようになり、
あ、お持ち帰り
で、気づいたら、家族のぐるみの付き合いになり、
ほう。
彼女面になってた
と。あ、彼女面してるだけなの？
いや、ただ、五代くんも、五代くんでちょっと、あれ、いけないから。
あ、いけない。
流されちゃってるから。五代くんすぐ流されちゃうから。
すぐ流されちゃう。はい。
っていう感じの子が、小杉ちゃん。で、小杉ちゃん一回ね、フェードアウトするんですけど、うん、突然最後の方に出てくるんですよ。帰ってくるんです。
突然帰ってくる。
突然帰ってくるんですよ。
はい。ちょっと待って、これって、うるせえ奴らとかだと、基本的に、時の流れはないじゃないですか。
ウルテータはない、
基本ない
ないね。
でサザエさん方式、
サザエさん方式
毎回毎年なんか文化祭やったりとか、
これはサザエさん方式じゃなくてちゃんと
年を重ねてるから
時系列に沿ってるじゃないけど、初
め小田井くんが浪人してるけど、浪人
して大学に受かり、
受かるっていう
のある、大学生も卒業し、就職も決まり、決まった時に会社が倒産し、倒産した結果、ホークさんのバイトをし、最後ホークさんになって、まあ、結ばれて、子供も生まれて、一家に帰ってきて終わると。
じゃあ、もう5、6年を描いてるんだ。
そうですね。5、6年、結
構、5、6年もっとか。
もっと。
じゃもう連載期間と同じぐらいの年が、
そういうこと
になってるってことなんですかね。80年から80何年ぐらいの。
へ
ぇー。はぁ、ね。で、言うと、結構、まあ、最初の方浪人してて。
最初浪人。
最初浪人してて。
大学に。
大学に受かるまでになんか、三鷹が出てくるのってどの辺だ？
三鷹が出てくるのは、大学に受かるか受からないかのところで、一ノ瀬さんがテニススクールに通った方がいいと。
は
あ、京子さん、あんたはもう管理人だけだと、ダメだと。テニススクールに行こうと。あのコーチがいいんだと言って。
暇を持て余して
と。で、歯が光るんですよね。
光りますね。
三鷹が光る。歯が光って、
犬が。三鷹ってやつは歯が光るやつ。
歯が光って、で、もう、おばさんたち内定をしてるんですけど、京子さんにあれで、
はい、
こ
う、
ああ光ってる、
ね、はいはい、いましたね、
光ってる、神谷さん、めっちゃ光ってる、
これ面堂とキャラ被ってるよね。
面堂はだって、面堂はでも下手ですから。
あ、ギャグキャラなんだ
面堂は。あの、ね、外見の違う諸星だった。
あ、そうそうそう、
中身は一緒
なんだ。中身一緒なん
だ。そうそうそう、
そ
う
か、
外見が違うだけで違うって、あの忍が言ってますから。
あ、でも声は神谷明、
神谷明です、
はい、同じです、ね、
神谷明さんです、
はい、ケンシロウとシン
それで
言うと、はい、
それで三鷹さんが手をつけて、はい、まあ、勝手に声敵になっていくと。
はいはいはい、
三鷹さんは犬が苦手と。
だから主人公の五代くんは管理人さんのこと好きなんでしょ。
好きです、もう一目惚れです。一番の一話からも好きです。
ずっと好きなんだよね、
この一話から。
おとなしさんのことは大好きなんだよね。
はいはいはいはい
はいはいはい。
京子さん最初なんかもっとエロい感じだった。
だから最初、ね、まあ、
高橋先生みたいな、
高橋先生の、はいはい、まあ、絵のあれもあるんで、
はい、
最初かくばってるん
ですよ、絵柄がね。
最初、最初若干ね、みんなかくばってる。
かくばって
る、みんなかくばってる。
四角いの、みんな。
邪悪な顔してるもんね。うん、だんだん丸くなって
くる。だんだん丸くなってく
る、うんはんはんはん。見慣れた感じになってくる。はいはい、
いや、スピリッツをどうするかみたいなところもあったんだろうね。どの層が読むかみたいな。
でも、青年向けに多分作ってるから。
青年向け作ってるから、ちょっとかくばってたんだ。
そうです。あ、でも、ウルテツも最初かくばってます。で、かくばって。
最初かくばってんだよ。
最初かくばっていって。
高橋留美子先生は最初が
かくばってる。で、丸みを帯びていって、うん、丸みを帯びていった後に、近年で、ね、またね、角張り始めた。
あれ近年
犬屋社の、ね、後期ぐらいから角張って、今ね、
また角張り
出してる。若干角張って
る。本当にそれ近年の角張ってるのはちょっとよくわかんない。
最終進化系みたいな感じなのかな。
そう、なんか、ランマの終わりの頃はまだ丸かったんですよ。
丸い丸い丸い。
丸いイメージあるけどね。
犬屋社も丸かった。
犬屋社の途中ぐらいから角張ってますよ。
そこで何か変わったんだね。
何かあったんだな。
うん。
そうそうそう、
何があったのか知らないけども。ちなみに高橋留美子先生って結婚してるの？
知らない。
それは
それは野暮って聞
くの？そういうことじゃないよ。
でもしてんじゃないですか。
え、
してるんじゃない？
巨乳だからな。
巨乳だからな。
巨乳というかもうあれですかね。言いませんけど、みんな検索してみてくださいね。ああ、そういうことねってなります
か。なんないよ別に。
どういうこと？
どういうこと？
いや、別に別に全然全然何でもないです。
大柄ってことでしょ。言いたいの
は、
ぽっちゃりって言っただけです。
ぽっちゃりね、ぽっちゃりね。で、で、
だから、あとは、それで、五代くんと、その、高さ、
ちょっと水着の写真とか出てきましたけど、
高橋留美子先生。五代くんと、まあ、京子さんの、
はい、
はい、高橋留美子先生、あ、
うん、
すごいな、水着写真あるよ、高橋留美子先生の。
これ、何、え、スピリッツに乗ったのかな、これ。
どうああ、ね、ちょっと気になる人はちょっと検索してみてください
。高橋留美子
巨乳で検索してみてください。出てくるとは思いますね。
出てくるんで、ね。
その、
はいはい。はいはい。
画像、そこで、ね、もうちょっと、
もうちょっと
左に行って。NGT48。
画像検索しながら見
て。ラムちゃんがいるじゃないですか。ハッピーの下にあるんですね。
NGT48。はいはいはい。真ん中の、真ん中の、はい。
それです。これが多分、AKB 系の、新潟の子たち、新潟出身なんでって書いて、書いた最新のラムちゃんなんですけど、かくばってるんですよ。
このラムちゃんが角張ってる。
角張ってます。
角張りラムちゃんになってるんだもん。
ちょっと絵がちっちゃいから難
しいな。ちょっと分かりづらいですね。
大きくできないですね。難しいですね、これ。
輪郭で若干角張ってる。
あ、確かに。
あ、なんか、角張ってる気がする。
なんか目がきつい気がする。 見慣れた。
だ最近は角張ってる。
そうなんです。最近は角張ってます。だから、今のヒロインの間宮桜も角張ってます。
何か嫌なことあったのかな。
まあ、絵柄は変わっていくものなの
か、まあ、そうですけど。そうですけどもね。
うん、え、結局なり、その、はい、メゾン一国っていうのは最終的に、はい、まあ、結ばれる話だとは思うんだけど、はい、どこが魅力なの？
はい。まあ、新庄さんどこだと思いますか？
どこ？
新庄さんは、
やっぱり、ね、五代くんの成長じゃないですか。で、五代くんと京子さんの心の距離が縮まっていくのかと思いきや、こう、つかず離れずが続いて。
そうだね。つかず離れずがずっと続いてたイメージがある。
で、成長してるのかと思いきや、全然成長してないところじゃないですか。
え、普通ですね。
っていうこと？何を求めてるのか分かんない。何を求めてられてるのか分かんない。
間違ってはないですけど。
ってこと？
やっぱね、何がいいかって。
何がいいんですか？
やっぱ京子さんなんですよ。
京子さんね。
京子さんの、
はいはい、
このヒロインの京子さんですね。
可愛いんだけども、うん、もうどう考えても死ぬほどめんどくさいんですよ。この人。
まあ。
この人は本当にめんどくさいです。
病んでる、病んでる。
病んでる。だから今の、うん、あの、時代の言葉で言ったら多分、メンヘラの先に変えます
よ。やべえやつ。
メンヘラの走り、
はい、その、
はい、
要は。思わせぶりな感じじゃない
です
か。
五代くんに対して、別に好きでもないし、何も言わないのに、五代くんが他のノドリと嫉妬するんですよ。
あー、めんどくせえ。めんどくせえ。
まあでも、この京子さんが美人だから成立してるけど、ブスだったらこれ。
ブスだったらもうやばいですよ。
ブスだったらどうしよう。
そこはもう漫画ですから。あ、そう考えて。で、自分の中で京子さんと作ってるから。
はいはいはい。
だからこんな服装とか、2巻、ワイドワンのね。
ちょっと待って、ホッパンを超えたホッパンですよ、これ。
ビーズ超えのホットパンツ。
でも、これも、普通に考えて、21歳の女性、だから未亡人で管理人っていうので、勝手にみんなの年齢が上がってるんですよ。
はいはいはいはい。
でも21とかですからね。
全然21でもこんなビーズ顔曲げのホットパンツある
時代じゃないですよ。でもビーズ顔曲げのホットパンツよりも、あの、ネグリジェで乳首が見えてる人が隣に住んでます
から。ああ、そうかそうか。でもあの人は仕事で、なんか風、なんかスナックなのか
スナック商売して。水商売です。風俗ではない。
風俗ではないです。
この人は、あの、
スナックで働いてるからなんか、ネグリジェで乳首出してていいっていうのは、それもおかしな話だよな。
アニメでも出てますからね。
出てたね。
アニメでも出てんだっけ、これ。
出てます、出てます。
普通にピンクのネグリジェでいいのにね。
あとどっかのコマでおっぱい揉むって言ってしま
います。すごいね、スナックへの差別感半端ないね。
江戸春美。おっぱい揉みたいの。
だから、は
い、
その五代くんと、はい、まあ、
はい、
その、京子さんの話で時々別の三鷹、はいはい、男の、男だったら三鷹であったりとか、小杉ちゃんであったりとか絡んできて、
はいはいはい、
面白い。
ちなみに三鷹って、名前に3が入ってるじゃないですか。
はい、
3号室に住むみたいな話はなかった
か。知らないです、それは。
あれ
そこはないんだ。
そこだけ僕も。
三号室ってずっと空き部屋だっけ？あれなんかアニメで一回だけ入居するみたいな
話。なんかそういう話がアニメは別で話。
アニメと原作ってちょっと違うんだ
よ。だいぶ違います。
だいぶ違うの？
どう違う
の？だいぶ違うというか、なんか、なんていうんですかね、僕もアニメをなんとなく見返したんですけど、
はいはい、
アニメの放送されたタイミングって、うん、うるせえやつらが終わった後なんです
よ。あ、そうだ。
そう。
うるせえやつらが終わった後に、
やり出したの覚えてる。
うるせえのスタッフで確かそのまま始めたんですけど、途中で、
うん、
なんかちげえなっつって、総入れ替えをしてるんですよ、確か。
スタッフが？
あれなんか、一回だけ、ツークール終わったあたりで、なんか、オープニングが謎の洋楽になって、路線変更しようと思ったけど、なんか
すぐ、ね、1話で戻って。
絶対やるだね。
全然、はいはい、そう、今ホームページにも書いてるんですけど、うん、
はいはい、
漫画とアニメでかなり違うんですよ。
かなり違うんだ。あ、じゃあ俺、再放送でアニメで見てるんですけど、じゃあ俺の知ってるうるせえ奴らじゃないわ、メゾン一国は違うかもしれない。
漫画の方が京子さんはやべえ。
やべえな。アニメだとまだ大丈夫なんだ。
なんかアニメだとすぐに五代くんを好きになってるみたいな。
ああ、
お互い両思いなんだけど、つかず離れずみたいにな
ってるんですよね。
はいはいはい
はい。だけど漫画だと、ただのやばいやつなんだ。
そうそうそう、ただのやばいやつ。
へ
ぇー。なんかでも五代の方から好きなようなモーションをかけると拒絶するよね。
だからそこは総一郎さんがいるから。未亡人だ。元旦那のね。総一郎さんが、どうしても、こう、ちらついちゃうから。
はい。ちらついちゃうから。
総一郎さんのこと、
背後霊
のことがあるから。
うん、元旦那の総一郎さん、なんで亡くなっちゃう？事故だっけ？
病気でしたね。
病気
だったの。高校の、要は、教育実習に来て、ね、
はいはい、
教育実習、それこそ大人だった
の。総一郎で犬が出てきてるけど。
で、総一郎さんの、飼ってた犬なんですよ。
で、そういうことか。で、その総一郎さんは、結婚して半年も経たないで、桜の季節に突然亡くなってしまった。
あら。
理由はよくわかんないんだ。
地学の、ね、先生だったんですよね。
ああ、そういうことなの。声優シャーズナブルやないか、これ。
シャーじゃないですね。シャーじゃないですね。
あ、こっちが。
アバン先生でしょ。
アバン
先
生、
あ、アバン山田太郎。
山田太郎か。
取れないボールからもか。ドッカベンはマジで面白い。今やばい。
面白いね、
ドッカベン。今のね、試合はね、やばいですね。
今の
ドリームトーナメントは。
星を押しすぎだよね。
いや、違う違う。星、今週のドカベンが、トノマがヒダを打ったところで終わってるけど、はいはいはいはい、星葉が、もう、俺が
やってるんだよ。誰だよ、星葉。
青森大工星、リンゴ園農業高校。
星葉を多分、
サード兼ピッチャー。
打率にしたら多分、1割いってないと思うんですよ。だって全然構ってるんだと思う。
星葉はドカベンでもそんなに重要なキャラじゃないよ。
だから、岩木、トノマ、星葉、山田で並んじゃってるから、その、先生的にも、メイクン選手は打たせないといけないですよ。どこでアウト稼ぐかって星葉なんですよ。
星をアウト用意。上下みたいなもんだ。
そうそう。
上下左右だ。はい。
だから、はいはい、星を絶対アウトになるんですよ。今週のチャンピオンも、うん、俺が決めてやるぜって言って終わってるんですけど、うん、最後、星をがそういう風に言った時に山田がなんかこう、ブツブツ言ってたことがあってるんですけど、うんうん、これも山田に向けての話。
振りだよ、振りだよ、
ね。星をは振りなんですよ。
星はだって覚えてないもんな。
だから、
ドカベン48巻に出てきてないです
よ。覚えてないよ、俺。
それで、ドカベン、大甲子園出てきたキャラですからね。
だから、はい、その、今、最後の、多分これで、全部完結するみたいな試合をしてるんですけど。
ドカベンの話。
ドカベン
の
話。
あ、戻ったか。ドリームトーナメント。戻ってなかった。はい。ドリームトーナメント。
で、はい、相手は中西弓道が投げてるんですけど。
また
もう、点数ガンガン入っちゃうから。弓道って思いながら。
ランダ戦
そうそう。
え、弓道くんが打ってるの。
え、弓道はピッチャー。相手のピッチャー。
ああ。
弓道とホコエ
ミ。バンバン打たれてるでしょ、弓道。
弓道も打たれてるし。
あ、そうなんです。
ワビスケも打たれてるし。ワビスケだったの、
先生。ワビスケって。
だから違う、前日の試合、ソフトバンク戦に里中が投げちゃってるから、里中投げらんないんですよ。
エース投げらんない。
でも里中今ブルペンで作ってるから、次の回から里中に行くから、
行くんじゃないかみたいになってる。
おりゃーって言ってる子まで終わってました、
先生。
で、里中が投げるまでに、少なくとも点差を縮めないと、
うん。はいはいはい、少しでもね。
そうね、そうね。
うん、あいつね、あいつ結構傷だらけになっちゃうから。
大甲子園はあれですもんね、はい、青田高校との試合は本当に熱いですからね。
18回、その後、延長18回の後再試合。
そう、最後のやつ、
はい、最後の1個前、
準決勝です。
準決勝。
そこが実質クライマックスです。
コマでね、中西弓道と化したロボットみたいなのがデデンって立ってるコマが大好き
です。ボトムズになってるやつ。
そうそう。
繰り返したボトムズ。
あれやばいってね、デデンみたいな。
鉄人弓道バット折るとこでしょ、金属バット折る。
あれやばいっす。あれが一番好きです。
そんな話をしてる間に、もうそろそろ時間になっちゃうんで、ちょっと、
もう
ちょっ
と
話戻そう。
あ、
一旦戻そう。
メゾン一国
は、後にしよう、もう一回。
本当に、いろいろと魅力はあるんですけど、
はい、
やっぱね、コマ、やっぱ京子さんの、
うん、
多分、インターネットで調べれば出てくるんですけど、
はい、
音無し京子、セリフ、打線で調べれば出てくると思うんです
よ。セリフ、打線って何？
音無し京子さんの、
キラーワードみたいなの
があるの？畜生打線で。
畜生ワードで打線が出てくる
んですよ。畜生セリフで打線組んでみ
たいな。多分ね、打線っていうのがあるんですよ。
打線
で、
ね、完全に殺しに来てる。
これ、打順組んだ。はいはいはい。
読み
ましょうこれ。
まず1番ね。はい、1番センター。はい、何よ、あの色書き。これ、五代くんが、京子さんとかやってた後に、うん、京子さんの別の女に行ってた時に怒ったことです。
あー、嫉妬してるわけだ。
これの色書きはモブキャラ？
いや、五代くんに対してっていうことです。
あ、五代くんに言ってんだ。
言って
ます。京子さんが別に、好きでも何でもないのに、彼女でも何でもないんでしょ？
彼女でも何でもないんだけども、五代くんが別の女といるときに多分言ったセリフです、
ね。ああ、なるほど。あ、いいですね。
二番が、
はいはい、
私のどこが不足だっていうのは、それは年上で未亡人だけど。これも、京子さんに行きながら、ちょっと別の女といるところを見て文句を言ってると。多分、八神だと思うんですけど。
いるところを見てるだけなんでしょ、別に。
見てる。
そうです。うん、で、
3番ライト。
3番ライト5代さん頑張ってくる。ここら辺は、はい、多分就活とかのちゃんとした話なんです。4番とかはお願い1日でもいいから私より長生きしていいもう一人じゃ生きていけそうになる。これは
最後ね、
名台詞です、
はい、お願い1日でいいから私より長生きして、はい、もう一人じゃ生きていけそうにないからいいじゃないですか、はい、
これもね、
あ、いいじゃないです
か。これは5代くんのもうね、本当にその後に5代くんが総一郎さんのお墓に行って、うん、京子さんいないと思っててあなたの分まで京子さんをもらいますっていうセリフがあって、
あ、
いいで、
その後に確か言ったセリフだった。
いいです
ね、いいところ ですね。5番
はあなたに会えて本当に良かった。これも多分そのいいセリ
フ。5番キャッチャー、
いい時ですね、
はい、いいですね、はい、はい、6番です。6番
変態よあの人、目つき見てわからな い,
いこれちょっと同じ人に対して言ってるセリフなんだよね、これね。
ほぼ五代くんだと思う。
ほぼ五代くんへのセリフ
で、僕が一番好きなセリフの一つに入ってるのが7番セカンド、はい、おやんなさい好きなだけ誰とでもこれは五代
くん、なんで7番なんだろう。
五代くんがショーパブで働いてたんですよ。会社がなくなっちゃって、午前中は、ホクさんのバイトをして、
はい、
そのホクさんのところも落ちちゃった、なんか仕事がなくなっちゃって、うん、はいはい、そこに内緒で、
夜の
ショーパブかなんかで働いてて、うん、はいはいはい、で、明美さんがラブホで寝てるからって言って、うん、迎えに行ったところに 鉢合わせるみたいな
話、うん、はいはいはいはい、あ気まずい
で、確かそんなんで京子さんこれね、ここまで見てほしい
それを言う、それを見た時のセリフがもう一回もちろんお願いしていいですか。
ご親のさい好きなだけ誰とでも親のさい好きなだけ誰とでも僕スマホに入ってますね。
なんで入って
る好きなセリフなんで、
あコマが入ってるってこと、
コマとして持ってる、
コマとして持ってますね。
頭おかしいな。
で、あと次のがなんかあるかな、はいはい、ちょっと待ってくださいね、他にもあるんですけど、
はいはい、他にもまだある、
はいはい、あと次8番、
8番
が五代さんってあれで結構スケベなんですからねっていうのはこれは、五代くんを好きになった五代くん、はいはい、その総一郎さんの、
はいはいはい、
が非常勤講師をしてるところに一回教育実習で行ってるんですよ、はい、
五代くんが、
五代くんも、
うん、
で教育実習で行った先で、はい、八神っていう女の子に好かれるんですよ、
八神伊吹、
八神伊吹すげえ可愛い女なんですけど、八神伊吹だから、その八神さんと要は五代くんの関係って総一郎さんと京子さんと一緒なんですけど、八神さんのはかなり積極的で、
はいはいはい、
で家出とかをして、でもうここに泊まります、
あ
一国家に泊まりますって言って、はいはい、でその時に確か五代さんってあれで結構スケベなんですからねって言った後に、何を言ってるんですかって言って管理人さんの部屋に泊まるっていう、うん、で管理人さんが勝手に一人で考えちゃって、
うん、
あの私バカみたいってなる話があるんです。
あそれが五代さんって結構あれあなんだっけ
スケベなんですからねって
五代さんってあれで結構スケベなんですからねですね、あいいですね、
はいはいはい、
で、9番は本当すぐ騙されちゃうので、これだけじゃ分かんないでしょ、
分かんないですね、
これだけじゃ分かん
ないですね、
これは、
仮説お願いします、
買い出せんなんでちょっと分かんない、
これは五代さんが誰かとキスを、
はい、
あさ小杖ちゃんとにキスをされたんですよ。
はいはいはい、
でそれが確かこうやって目を閉じてって言われて、目を素直に閉じてされたっていうのを言って、
うんうん、
そんなことはないと。
そんなことはない。
京子さんが
キスするわけない。
キスをしてる現場を京子さん見てる。
はいはいはい。
見ちゃうんです。
見てるのに。
でそれをやってそうなんですかって言って、じゃああんた今ここで目を閉じなさいよって言われて、うん、京子さんに不意にキスをされるっていう、
あら
でその後に言われたのが本当すぐ騙されちゃう、
ああいいですね、はいはい、
京子さんもあれで結構好きじゃないですか、ちょっと
違う、だから
ちょっとえ
京子さんは未亡人だけども若いから、
はい、
勝手に
若いから性欲が旺盛、
性欲が旺盛というか、まあ、普通の女性ですから、
一女性としてね、
一女性ですけど、
なんならセックスしてますからね漫画の中であ
、そうなんだ、
京子さんと五代くんは。
あ、そう？
そう、ベッドシーンみたいなのあるの？
あります。抱いてくれないとダメなんですかっていうシーンがあるんです。
へ
ー。でも、うまくいかないんです。
ああ、立たない。
まあそんな感じです。
うん。
で、私が未亡人とかそういうことがあったのか。なんか最後の方そういう流れになるんですよ。
あ、そういう流れ。
それラブホなんですけど。
はいはい。
その後ちゃんと結ばれた後にはちゃんと一個かの管理人室で。まあ、待ってますから。
ちょっと。まあでもここに
伝えたりしますよね。で、その後に、そう、この4番目の、その前の、そうですね。
はいはい。
これです。あ、これがあるんですよ。これがあるんですよ。
あ、本当だ、なんか生々しい。
あれ。いるじゃないですか。
そうそうそう。
ああ。
で、ここで初めて好きって言うんですよ。
はい、ね。本当だ、本当だ。はいはいはい。ここで、ここまで言わないの？
言わないです。
逆に。
言わないです。
はあ。
どうしようもねえ女だな、こいつな。
ただ、
はい、
この、今の、あなたしか抱きたくないんですって言って、ご休憩があって、このまま入るんですよ。
は
い、で、ここでは抱けないんです。
前でね、あ、はい、
うまくいかないんです。
まあまあまあまあ。そういうことです
か。そうそうそう。
は
あ。まあ、最終的に子供生まれますから。
そうだよね。
結婚したらこの二人
に住んでるよね。
この二人は、じゃあ、くっついて結婚するみたいな感じ。
結婚して、一国家に戻ってきて、あの結局引っ越しもせずに、
はい、
もうちょっとお金がないからって言って、一国家で暮らすって言って。
じゃあいいじゃないですか。いい話よ。
いい話、いい話ですよ。はい。というわけで、後半に進みます。はい。はい